皆さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。ギノさん
iPhone7 をポチりました。イエーイ。
で、今回はどこの話なんですか？
東京復活大聖堂です。
東京復活大聖堂、なかなか聞かない名前ですけど、東京にそんなところあったんですか？
別名、通称ニコライ堂です。
ああ、ニコライさんの。
はい。
ですが、ニコライさんが、まあ、主流になって立ってたんですが、別にニコライさんを祀ってるわけではありません。イースス・ハリストスさんの十字架により貼り付け刑による死と、復活の証人とされる使徒たちの信仰と、使徒たちから始まった教会の在り方を唯一正しく受け継いでいる聖教会の神の啓示を信仰の基盤とし、その啓示とは信仰と教えを聖伝、聖なる伝えと言うんですが、この聖なる伝えっていうのが、まあ、生きた記憶、イースス・ハリストスがさんが生きた記憶、これを伝えるというか、この復活を記憶する聖堂だから東京復活大聖堂なんですね。イースス・ハリストス、誰ですかそれ、聞きませんけど、イースス・ハリストスさんですよ。イースス・ハリストス、イースス・ハリストス、ハリストスさん、
おう、ジーザスですよ。え、イエス・キリストさんなんですか？
はい。キリストのギリシャとかロシア語読みだとイースス・ハリストスさんになるらしいです。この聖教会っていうのは聖書を重視しておりまして、ギリシア聖教会なんですが、どうもギリシア文化のことを指しており、国とは関係ないらしいです。ローマ教皇や聖母マリアさんが処女の状態でキリストさんを産んだっていうのを認めません。あと、三位一体ですね。神様とキリストと聖霊、三つとも神様、一緒であるという考え方ですね。で、人間は神の創造。奥さんがおる状態の司祭はありなんですが、司祭になってからの結婚はダメだそうで、あと女性の司祭もダメです。で、ローマ教皇のようなトップにいる、今現在そのトップにいるっていうトップの人はいません。まあ、便宜上なんかいるかもしれませんけど、やっぱり組織ですからね。まあ、我々仏教徒ですから、多分、真から理解するのは難しいかもしれませんが。で、この東京復活大聖堂というのは、いつ建てられたんですか？
はい。明治時代に建っております。
これこそ坂本龍馬さんと大いに関わりがあるんですが。
え、坂本龍馬ってキリシタンだったんですか？
いや、坂本龍馬はキリシタンというわけではありません。坂本龍馬のお父さんのいとこの子でもあり、武市半平太の奥さんのいとこでもある山本拓馬さん、お友達が酔っ払ってて商人を投げ飛ばしたと。たらその商人が風呂敷包みを置いて逃げたそうです。その中に、時計が入っておりまして、道具や殺臭や金蔵のもので、当然時計屋に売りに行ってね、名乗ったら足つきますよね。ほんで下手人を引っ取れよっていうことになったんだけど、龍馬も武市半平太もおりまして、剣術修行で、半平太さん、これまずいき、なんとかして拓馬さん逃がしちゅう。
拓馬、潔く出頭せよ。
まあ武市殿、そこはもうなんか我らの親戚やないけ、ここはちょっと逃がしてやろうや、こと穏便にな、腹切ることなかろうて。わしがのちょっと穏便に話しましてくるけん、ちょっと拓馬待っときってなわけで、龍馬さんは買い戻すわけですよ。 時計を。で、それを元の持ち主に渡して、まあ、さらにちょっとお金、すまんかったな。ちょっと、まあ、酔った勢いでな。すまんかった、すまんかった。まあ、ちょっとこれな。これ、まあ、ちょっとすまん料ということで、ってんで、5両を上乗せして返したそうです。まあ、それでもね、警察組織である目付の方からは、まあ、出頭せえっていうのは話は出てるんですが、まあ、逃がしたらしいですな。龍馬さんが逃がしたんですか？そうでしょうね。勝手に逃げたかもしれませんが、ちょっと、わしゃ、見んかったことにするけん。寝て目が覚めたら、たくまどもいなかったって言うて言うとっけん。まあ、とか言うて、こっそり裏戸を開けていってくれたんかもしれませんね。その後、新潟まで移り、ずいぶん遠く行きましたね。なんと、前島ひそかさんに会っております。現在、郵便の父と言われている方ですね。で、函館行きを進められました。もともと、京神明治流の師範代の腕前を持ってましたので、函館で、剣術道場を開いて、それで生計を立てました。で、まあ、周りからの信頼も得て、山上大神宮っていう神社があるんですけど、そこの娘婿になります。うんうん、それで、なんと今度はここで、かの新島城に会いました。アメリカに密航する新島城を手伝ったそうです。新島城といえば、確か八重の桜の、八重さんのお兄さんですね。はい。で、ロシア領事館の家族に武術を学びたいという人がおって、ここで初めてニコライさんに会います。ニコライさんは日本史を研究していたので、山本拓真さんは、まあ結婚してますから、澤部拓真と名前を書いておりますが、拓真さんは、こいつスパイやな。日本を研究するとか言うといて、さては、ロシアに日本を売る気やな？わしが切っちゃる気！と、切りに行きます。なんかまるで坂本龍馬が勝海舟を切りに行ったようなもんですね。いいえ、全然違いますよ。あれは嘘ですから。嘘なんですか？はい。坂本龍馬はちゃんと紹介状を持って勝海舟に会いに行っておりますので、勝海舟が後々、あれはの、わしを切りに来たんじゃ、と、ホラを吹いたらしいです。ですが、澤部拓真さんの方は本当に切りに行ったらしいです。そしたら、ニコラさんは、ハリストス正教会の教えを聞いてから判断してもいいんじゃないですか？私の話を聞いてください。
まあ、それ、まあ、まあ、まあ、遺言として聞いてやろう。
って話を聞いてから、すっかり惚れ込みまして、正教会に改宗してしまいました。
ちょっと、ギノさん。あれ？神宮の娘と結婚してますから、娘婿ってことはよくよくは、宮司さんですよね。神道の宮司さんが、正教会の教徒になったんですか？それ、まずいんじゃないですか。
はい、大変まずいです。当然、神社を去りました。でもね、
この裏切り者が、わしの娘が結婚しておきながら、わしの跡取りとなっておきながら、切りしたんだと？この裏切り者が許さん！
ってなことになりまして、迫害を受けました。石を投げられ、妻は気が狂い、自宅を放火してしまいました。
自宅を放火。
その後、澤部拓真さんは東北に逃げましたが、その当時はまだね、キリシタンになったってのを、おっぴらに言っちゃいけない時代だったんで、捕まりまして投獄されました。明治6年に、キリスト教禁止令がなくなりまして、宗教の自由が認められ、明治8年に、なんと澤部拓真さん、初代司祭になりました。そして、ニコライさんが東京に復活大聖堂を築きたいっていうんで、募金とか集めたんですね。でも澤部拓真さんは、 あの布教活動をしている人たちの衣食住に当てるべきだと、そんだけの金があるんだったらと反対したんですが、ニコライさんはロシア人から大聖堂建設のためにと献金してもらっているので、これは大聖堂建てなければならないというんで、澤部拓馬さんは納得しました。まあ和解したんですね。で無事だったわけです。ところが皇居よりも高い建物を建てたというので、右の方の方々からすっげえ圧力がかかったんですが、何せ京新明治流の師範代ですから、ほんとらお前分かったろな、わしがお前ここでな、おとなしく神のな教えをな皆に伝えてるけんな、わしがの尊女から何十万と思ったらの、大きな間違いぞお前、差しで勝負するんやったらしてやろうやないか、京鎮名士流のこの腕見せたろかで退散したそうです。すごいですね。かの長倉新八も年取ってからもなんかヤクザに絡まれたんだけど、本気で睨んだら逃げたそうですからね。やっぱり剣の達人の睨みってのはすごいんでしょうね。
なるほど、そんな建物に行ったんですか。あれ、ギノさん、内側の中の写真がありませんが。
あ、中はあの撮影禁止でした。それどころかなんか背中に背負うカバンとか肩にかけてるカバンとかも下ろして手に持ってくださいと言われました。
うん、それはどういうことなんですか。
よくわからない、マナー違反なのか、肩にかけたり背中にしとったらプラプラあの目に届かないからっていうことで、例えばろうそくに当たって倒れてもいけないし、大事なものに当たってもいけないしっていうのも言ってるのかもしれません。お金払って入るのですが、ろうそくを受け取ります。で火をつけて、まあ、食台に乗せるんですが、荘厳ですね。ステンドグラスが綺麗です。こんな建物がね、大正時代の後に建ったなんてね。
明治から建ったんじゃないんですか。
はい、関東大震災でちょっと崩れちゃいまして、でその時実はですね、我らが住んでる松山にも実はニコライ堂がありまして。
そうなんですか。
1918年に松山にあったそうです。これを解体して一時的な礼拝堂として建てたそうで、この松山にあったその礼、あの聖堂があったところの土地も売って、あの新しく建て直す、あの部分的に崩れただけなので、その再建のお金に使ったそうです。
でも松山に住んでて正教会なんかって見聞きしませんよね。
なんか布教活動は終わったということで、まあ、撤退っていうんかな、したそうです。
なるほど、
なかなかニコライ堂おすすめです。これもね、周りが高層ビルに囲まれてるところにぽっかりあるんですよ。崩さずに残しているというこの素晴らしさ。あとね、ジョサイア・コンドルさんが設計しておりますが、このジョサイア・コンドルさん、鹿鳴館やこの後に行った岩崎宮廷とかも設計しております。なかなかすごいです。
なるほど。
それでその後、今度は湯島聖堂に行きました。お、
今度は湯島聖堂なんですか。さっきは東京復活大聖堂で、今度は湯島聖堂、どっちも聖堂なんですね。
はい、だからこの二つの建物の間に橋がかかってるんですけど、これを聖なる橋、セイントブリッジ、聖橋と言います。
聖なる橋ですか。なかなか粋な名前ですね。
はい、湯島聖堂は何ですか。またこれもあのキリスト教の何かですか。いえ、儒教です。
儒教。
はい、あの孔子ですね。
孔子、
あの子供の牛なわけないじゃないですか。まあ、その後我々は実際に牛を目にしますが、儒教を教えたところなんですね。はい、1797年昭平坂学問所、幕府直轄の学問所となりました。なかなかね、行ってみるとビビりますよ。中国なんですよ。 中国、ちょっと前まで西洋だったのに、今度思いっきり日本の建物、日本に建ってる、日本の昔から建ってる建物なんで、あ、昔からとも関東大震災で倒壊してるので、実際入徳門と水屋っていうやつ以外は全部再建されているんですが、1935年に復元してるんですけど、でもね、おそらく当時のまんまの形で復元してるんでしょうけど、儒学、儒教、中国のからの教えですね。ですから建物の様式が完全に中国建築なんですよ。中に掛け口くとこがあるんですけど、掛け口くにかかってる人物の姿格好完全に中国人なんですよ。日本の古くからある建物の様式だったら日本建築のお寺とか神社みたいな形になるはずなんだけど、完全に中国建築です。結構ね、観光客いましたね。まあ地味なんだけど、やっぱりここに来て中国かっていうような衝撃ですね。で、愛媛県とか高知県とかの県っていう漢字ありますよね。はあ、はい、ありますね、あれ。あれの古い方の漢字があるんですよ。古い方の漢字、ちょっとわからなかったら、ググってください。左右対称になってますから。この漢字の元になった壺みたいなのが置いてます。まあ、当時からあるもんだとは思うんですけど、これはかなえっていうそうです。三本足で二つの取っ手があり、物を煮るのに用い、また、祖先の霊や身分地位の高い人の霊を祀る家屋に置く宝器、宝の器ですね。とされている。形に大小あり、普通は金属製、石製のもある。模様などが刻まれていて美しい。また罪人を煮殺す警具としても用いられた。え、そんなにでかいんですか？いや、湯島聖堂に置いてるものはちっちゃいです。とても人入れません。そうなんですか。実物見てください。愛媛県の県ですから。昔の古い方の県の形でしてますから。で、この湯島聖堂というのは、学校教育発祥の地とされています。西遊記のロケ地にもなりました。
え？西遊記？
まあ、日本にいながらにして、身近に中国建築があるところと言ったらね、うってつけのところじゃったんじゃないですか？門人には、幕末で有名な人物とすれば、佐久間松山、吉田松陰の師匠ですね。あと、騎兵隊を作った高杉晋作、五稜郭に立てこもった榎本武明、新選組の元を作った清原八郎などがおります。ちなみにですが、岩崎弥太郎は、この湯島聖堂の教授の教え子だそうです。ここの学校には通っていない。どういった教えなんですか？ですね、まあ、よくわからないんですが、宇宙は原理と運動、心が気、心が運動して悪い方向に導く、常に人は動かない、物体を研究して理を確認しなければならない。なんのこっちゃ、なんのこっちゃですね。ああいうのって全然意味わかんないですよね。よくある、わからないですね。おっと、時間が来てしまいましたね。わかりました。じゃあこの続きはまた次回ということで、はい、ブログで行った先々の写真をアップしておりますので、そちらもご覧ください。それでは皆さん、さようなら。さようなら。